このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。本日のテーマは内窓をつけて静かで涼しい世界を手に入れた。内窓ご存知でしょうか？最近はテレビ CM も結構見かけるようになったのでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、もともとある窓の内側にもう一個窓をつける、そんなイメージです。でこのね、内窓の工事っていうのを5日ほど前かなやりまして、でその効果がですね、本当素晴らしいなと思ったのでお話ししてます。もともと我が家をリフォームした際にですね、キッチンとリビングには内窓つけてもらったんですけれども、窓がね1個ついたぐらいでどれぐらい効果があるのかなってちょっと半信半疑気味だったんですよ。ところがですね、3月にリフォーム済みの我が家に引っ越してきて、最初の頃こそ特に恩恵は感じなかったんですが、その後季節が進んでいくにつれて、やっぱりこう暑い日なんかも時々出てくるじゃないですか。とね、その暑い日にキッチンとリビングだけがやたらひんやりしてるんですよ。でこれはね、明らかに内窓効果だなっていうことが分かりまして、じゃあ私の仕事部屋にもつけようということで追加工事をお願いした次第です。よくよく考えてみると、私の仕事部屋こそ内窓をつけるべきだったなぁと、今になっては思うんですけれども、というのもね、私の仕事部屋には窓が2面ありまして、1面がサンルームに続く吐き出し窓で、もう一つの腰高の窓がお隣の敷地に面している窓なんですが、サンルームこれね、当然ながらサンルームというぐらいですからね、お日様の光がもうこうこうと入ってくるわけです。でそうしますと晴れてる日なんかはとっても暑くなるんですよね。でその熱気がそのまんま私の仕事部屋の方にドーンと入ってきまして、結構ね、気温の高い日、お天気のいい日なんかは午前中の時点で相当ムッとするような気温に、室温に仕事部屋がなってるなんてことも珍しくありません。で腰高窓の方もお隣の敷地に面しておりますので、たまたまなんですが、お隣がね、家を取り壊しまして、これからね、新しいお家が建つそうなんですね。そうすると基礎の工事とか相当音がやかましくなるだろうなと思いますので、騒音対策という意味でも内窓つけるべきかなと思いまして、で5日前に工事終わって、とりあえずね、これから暑くなる前に、そして工事が始まる前に内窓がついて本当に良かったと思ってるんですけれども、ひとまずね、内窓をついたものをよく見ますと二重になってるんですね。窓ガラスが2枚入ってるんですよ。内窓っていうもの自体は1個なんだけれども、その中に2枚のガラス戸が入ってますので、見るからに相当騒音の防音効果はあるだろうなっていうのが分かります。でこの2枚のガラスの間に空気の層ができてるっていうのがポイントらしくって、この空気の層が断熱効果をもたらしてくれるようなんですね。でやっぱりね、実際つけてもすぐ体感できました。もうサンルームの熱がね、全く入ってこないんで、これまではもう5月だっていうのに早くもエアコンのお世話にならなきゃいけない日もちらほらあったんですけれども、相当多分先までもうエアコンはつけなくていいかなっていう感じになりましたね。あとね、これがもう今日のお話の一番大事なポイントでもあるんですけれども、内窓をつける際のお金、もちろん、そんなにね、安いもんではないんですよ。私の部屋の場合ですと、吐き出し窓と腰高窓、結構両方とも大きい窓ということもあるんですが、2面で、窓帯が17万ぐらいだったかな、物の値段が17万ぐらいしました。工事費用は多分工務店さんによっていろいろかなと思うんですけれども、窓の代金17万円、これがですね、半額国からの補助金が出まして、8万5000円ぐらいで実質取り付けられます。窓代が8万5000円プラス工事代みたいな金額で取り付けられる。ここがね、今日のお話の一番のポイントです。 で、この補助金っていうのがいつでもどこでも出るわけではなく、住宅省エネ2023キャンペーン、このキャンペーンの柱の一つである先進的窓リノベ事業っていうのを使った場合に限るお話です。で、この先進的窓リノベ事業はですね、2023年12月末日まで、かつですね、もし予算を使い切ってしまったらそれより前に終わりますということになっております。詳しい情報は概要欄にリンク貼っておくので、ご興味ある方は見ていただきたいなと思うんですけれども、先進的窓リノベ事業を率いているのが経産省と環境省です。この2つの省が1000億円の予算を使って投じて、進めている施策ということになるんですけれども、ですね、対象になる窓、内窓の商品というのは決まっております。ですので何でもかんでも、どのメーカーでもいいというわけではないんですけれども、有名どころだとリクシル、それから、YKK あたりになるのかな。私はリクシルの商品を使いました。1000億円予算があるならゆっくり考えてからでもいいかなって思われている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こうした補助金って工事が終わってからの申請になりますので、本日現在、収録日5月28日なんですが、今のところですね、23%の予算が消化されたというふうに出てるんですが、実際のところですね、多分この後一気に増えていく、申請が増えていくものと思われますので、うかうかしているとせっかく工事をしたけれども、もうすでに予算ギリギリまで消化してしまったということで補助金が下りなくなってしまう可能性もありますので、そういった意味でも気になっている方は早めに、見積もりだけでも取ってみた方がいいんじゃないかなっていうのと、あとですね、物がないんですって。内窓自体が物がもうメーカーさんのね、供給が追っついてないみたいで、リクシルのサイト見ますと、本日時点で納期がですね、3ヶ月かかるっていうことになってるんで、今5月末でしょ、だから8月末になっちゃうらしいんですよね、工事完了が。ということは、今年の夏の一番暑い時期には間に合わない可能性があります。でも、その後冬もやってきますし、来年も夏はやってきますので、長い目で見ますとね、とりあえず補助金目当てだけでもね、今年中に工事終わらしておくととってもいいんじゃないかなと思います。よかったよかった、探しは続くよ、よかった探し。慈愛と怠けの違いについてゆきちゃんからメッセージいただきました。慈愛は文字通り気にかけることだと思う。自分のために時間や空間を使ったりして良い気を巡らせる。私はせいぜいお香を焚いて空を見上げてゆったりするぐらいかな。怠けるって本当は生産的に過ごすべきなのに時間を浪費するイメージ。でもたまにはいいと思う。ポテチ片手にダラダラテレビ、私もやるし。肩に力入れずにいつもの全力投球をしないことだね、といただきました。ありがとうございます。ゆきちゃんは慈愛も怠けもどちらも自分のことを何でしょうね、いたわる、慈しむというところが、同じなのかなと思いました。で、慈愛もやっぱり、自分をくつろがせるためにお香を焚いたり空見上げたりって、ね、優しくしてあげる。前回の配信ではどっちかというとね、スパルタ気味にご自愛の場合はもうとにかく体にいいことを頑張ってやるみたいなね、意外と気合の入った、内容が多かったんですけれども、ゆきちゃんの場合は、もっと甘やかしてあげるっていう感じなんですかね。ね、ゆきちゃんも普段からお仕事お忙しい方なので、やっぱりなんとかこうね、自分を上手にガス抜きしてあげるっていうのは、もうこれは皆さん共通で悩んでることだし、ね、本当はそんなこと悩みたくないんですけれどもね、なんとか頑張ってこうバランスを上手にとっていくっていうのは自分なりに考えなきゃいけないことなのかもしれませんね。私もね、本当皆さんにメッセージいただいて、自分をこういかに甘やかすか、いかにこう休ませるかみたいなことは、あれからもずっと引き続き考えております。またね、ご自愛とか怠けについて、私はこう思うよっていうご意見ありましたらお寄せください。お待ちしております。 よかった探しにとって一番のよかったは、リスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いてくださっているポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローをお願いします。アップルポッドキャストでお聞きの方は星をつけていただくか、もしくはレビューまで書いていただけたら大変大変嬉しいです。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。